次に総括質問の概要です。6月定例会では14人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。質問者の分析により概要をお届けいたします。清風クラブ佐藤貴子議員、平塚海岸エリア魅力アップ指導。問い、都市公園法の改正を受け、これまで示した流浄が丘プール跡地の方向性について今後の考えを伺う。市長、海の絶景を楽しむ魅力のある立ち寄りゾーンとして、海の眺望やカフェを楽しむ場作り、観光やイベントの情報発信をして、回遊性を持たせるなどの方向性に変更はない。今回の都市公園法の改正により創設されたパーク PFI 制度は、公園整備運営に民間事業者の資金やノウハウを利用できること、国の交付金の対象事業となること、さらに設計から施工まで一括で行うことで事業の効率化を図ることができる制度である。この制度を活用し事業を進めたい。問い、公園整備について市民への情報提供はいつになるのか、また周辺住民とどのように調整するのか。市長、公募条件がまとまった段階や民間事業者から提案された計画の認定の段階など、事業の節目に市民へ情報提供していきたい。また情報提供に際して説明会などを開催し、周辺住民の意見を聞いていきたい。問い、公園整備に国の交付金はどう活用できるのか。都市整備部長、現在は流浄が丘プール跡地の東西も含めた最大3万平方メートルの敷地で考えている。民間提案としてどのようなものが出てくるかを含め、各施設の水準を定めながら検討していく。現在はいくらになるかはわからないが、駐車場や園路、広場などに活用できると考えている。問い、2020年オリンピック・パラリンピックまでに稼働する予定であるが、スケジュールが非常にタイトである。時間短縮に向けた工夫などの考えを伺う。都市整備部長、2020年に向けて整備を進めていきたい。その時間短縮について、まずは私たちが努力をしなければならない。例えば今回の法改正においては、国や県の情報をいかに早くキャッチするかが重要である。さらには市民や団体などにスピーディーに情報提供していくことが重要である。駐車場有料化。問い、受益者負担の考えについて具体的に伺う。企画政策部長、厳しい財政状況の中で公平性の観点から特定の人が利用するサービスの経費は受益者が負担する仕組みが必要である。これまで私費を投入して駐車場の維持管理を行ってきたが、無料で開放していたため駐車場を利用する人もしていない人も一律の負担であった。有料化することで駐車場を利用する人としていない人の区分けが可能になり、公平性が担保できると考えている。問い、総合公園や馬乳ふれあい公園の駐車場有料化は、行財政改革計画の収入確保策の推進の一つである。有料化が進むことで、市内外からの総合公園利用などに影響が出たか、あるいは出ないかという検証が必要であると思うが、見解を伺う。都市整備部長、現在の状況と来年以降の有料化の状況は比較検討する。使い勝手が悪くならないように、さらには利用サービスの向上につながるように、今後も努力していきたい。中学校給食。問い、平成24年度の学校給食検討委員会の検討報告について伺う。教育長、中学校給食について多額の財政負担が生じる校舎の老朽化対策など、子どもたちの安全安心に関わることより優先して実施することは難しいとの結論に至った。しかし保護者の負担軽減を求める声に応えることも重要であるとの提言から、 現在の業者弁当方式を実施した。問い、当時はできない、やらないということであったが、県内他市で実施しているから本市も実施しなければならないという考えで、今回中学校昼食検討委員会を設置したのか。学校教育部長、他市の状況も大きな要因ではあるが、児童・生徒数の推移に大幅な変化が発生し、今後も同じような状況が続いていくと考えられる。そういった中で、給食に限らず幅広く教育行政について大きな視点から見直さなければならないと感じていることも大きな理由になっている。この他の質問。仮称、新文化センターの着実な整備。貧困の連鎖を断ち切る取り組み。地域包括ケアシステム構築への戦略。